月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は富岡町総合スポーツセンターと宿泊費助成制度について、富岡町障害学習課の三平秀文さんに伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは富岡町総合スポーツセンターについて概要を教えていただけますでしょうか。
はい、富岡町総合スポーツセンターは、総合体育館、武道館、多目的広場、サッカー場ですね、それにですね、ふれあい広場という、芝生の、広場、町営の野球場、テニスコート、ふれあいドーム、サブグランド、グランドゴルフ場を、備えた、富岡町のスポーツを楽しむ人たちのですね、交流拠点として、震災前から整備が進められてきました。
さまざまな施設がありますが、地震の影響を受けてしまった部分もありますよね。
そうですね、令和4年3月に発生した地震で、総合体育館については、被害が、大きかったためにですね、今年度耐震補強と長寿命化の工事を、実施する予定でいます。来年ですね、令和6年には、使用が再開できる見込みとなってますので、ぜひ治った暁にはですね、たくさんの方々に、利用していただきたいというふうに思っています。
それでは今日は屋外の施設を中心にお話を伺ってまいります。多目的広場、サッカー場という話でしたが、どれぐらいの大きさなんでしょうね。
そうですね、多目的広場については、公式のサッカーコート、一面が取れる、会場になってまして、人工芝、そして夜間の照明設備もある施設になっています。大学生とか最近ですと、昨年ですね、少年の、サッカー大会なんかも開かれてまして、かなりこう利用率が、多い多目的広場、サッカー場になっています。
野球場は客席もあるんですか。
はい、バックネット裏、のところに、客席がございますが、両翼外野の外ですね、について芝生張りとなってますので、そこで野球観戦していただくことが、可能になっています。
そしてふれあい広場ですが、どういった方々がどういう利用のされ方をされてますか。
はい、多目的広場の横にふれあい広場という、芝生のグラウンドがあるんですが、試合をですね、多目的広場、サッカー場でやる場合に、そちらのサブ練習場としてですね、使っていただいたり、一昨年はですね、緑の百景歩行会ということで、富岡の町内を、歩くイベントの、まず本部になったりですね、あとは、昨年ですと NHK の、ラジオ体操の公開収録の会場にもなったりしました。
その他の施設のポイントを教えてください。
はい、まずですね、武道館についてお話をさせていただきたいと思いますが、柔道、あとは剣道ですね、武道を楽しむ人たちの、施設となっています。いろんな使い方ができる施設になってまして、鏡張りの型をですね、空手の型なんかをこう確認することもできるようになっている場所もありますので、そういったところで最近ですとダンスを練習をですね、される方も少しずつ増えてきました。もう一つですね、ふれあいドームをご紹介したいと思います。テニスコート3面が使える、ドームになっていまして、ここではテニスの他にですね、グランドゴルフや、ゲートボール、あとは野球の屋内練習場としての使い方なんていうのも、されるようになっています。
詳しい施設の内容については富岡町総合スポーツセンターホームページなどでチェックしていただきたいと思います。それでは利用方法、利用時間について教えてもらえますでしょうか。
はい、まずですね、施設の利用については、利用の申請書の様式がございますので、024022-2690、こちら総合体育館の事務室につながります。さくらスポーツクラブという、スポーツクラブの方につながりますので、こちらでまずはお問い合わせをいただければというふうに思います。富岡町総合スポーツセンターの利用時間については、朝9時から、になっておりますが、夜間の貸し館の日もありますので、そちらについてはですね、一度スポーツセンターの方に、お問い合わせをいただければというふうに思います。
続いては宿泊費助成制度について伺います。簡単に概要を教えていただけますでしょうか。
はい、 震災以前ですね、富岡町のスポーツセンターの一角にですね、合宿センターというのがございまして、こちらで合宿を張っていただくということをやっていました。スポーツセンターを利用しながらですね、合宿としての受け入れをどんどん促進しようということをやっていたんですが、震災の後解体になりましたので、今度は民間のホテルとか宿泊施設がですね、だんだんできてきましたので、そちらに泊まって合宿を張っていただいた方に対して1泊1人当たり2000円の補助を出すというような制度になっています。
富岡町の宿泊施設に泊まっていただいて、どちらの施設を利用するとこれ2000円分の補助が出るんでしょうか？
総合スポーツセンターに限らずですね、合宿という名目で社会教育施設を使っていただいた方に対して対象とさせていただいております。まずは町に来ていただいて合宿を張っていただくということが目的の制度ですので、町の人だけではなく県民の人だけではなくですね、より多くの方々に活用いただきたいという制度になっています。
申し込み方法を教えていただけますでしょうか？
はい、富岡町教育施設と使用者の宿泊にかかる補助金という補助金の制度になっていまして、こちらについてはですね、富岡町の障害学習課の方に、申請に際して、ご相談をいただければというふうに思います。補助金の方、名前で検索していただきますと、申請様式と、一式出てまいりますので、ぜひ活用をいただきたいというふうに考えております。
富岡町教育施設など使用者の宿泊にかかる補助金ということでございますので、これで検索をしていただきたいと思います。さて、皆さんに富岡町に来てほしいということで、こういう補助があるわけなんですが、イベントもたくさんあるわけですよね？
はい、そうですね。特に富岡町文化交流センターの中にある図書館アーカイブミュージアムが道路挟んで西側にありますけども、毎週土曜日にですね、障害学習授業を開催するという、富里という授業を開催をしております。
どんなことがこれから先は行われますか？
はい、6月ですと、まず富岡町のアーカイブミュージアムの方で、6月の17日、川の生き物観察会、富岡川の方でですね、川の生き物の観察会を、開催したいというふうに考えています。24日の日にはですね、今度は文化交流センターの方で陶芸教室があったり、図書館の方の授業になりますが、同日24日にはみんなで映画会という映画会をですね、視聴覚室の方でやりたいというふうに考えております。7月の予定もご紹介をさせていただきたいと思います。7月の8日の日、図書館のお話し会、文化交流センターの中では同日健康体育教室、7月の15日には陶芸教室、創作室になりますが開催をしていきたいというふうに考えております。7月の22日ですね、海の生き物観察会、29日には昭和の塩炊き体験会ということで、さまざまなワークショップもですね、開催をしていきたいというふうに考えております。
今月は富岡町総合スポーツセンターと宿泊費助成制度について、富岡町障害学習課の三平秀文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、変わってイベント情報なんですが、今本編にも出てきましたが、はい、いろんなイベントが行われまして、
6月7月イベント目白押しですね。
そうなんです、うん、今手元に私たちも富里と書かれた資料がありますが、皆さんもこれは検索してチェックすることができます。富はひらがな、里はカタカナ、富里で検索をして富岡のイベントにご参加いただきたいと思います。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされますので、ぜひポッドキャストもチェックしてみてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。